和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は土にこだわり無農薬で野菜を作っていらっしゃる美幌町の農家さんの話題です。有機栽培の人参、ごぼう、じゃがいもを育てていらっしゃる一戸農場の一戸博人さんにお話を伺っています。
さて、その有機野菜です、
はい、
有機栽培をそもそも始められたのはお父様ですか？
そうですね。
どういうふうな栽培方法なんですか？
滋賀県に酵素の世界社っていう会社があるんですけど、そこの島本微生物農法っていうのを実践してやっている感じですね。
島本微生物農法、
はい、
というふうに話をしてましたら、なんとお父様がですね、あ、ちょっとお父様少し一言いいじゃないですか。ちょっと一言、コーヒーをですねわざわざ持ってきてくださったんです。いや、お父様本当に改めましてありがとうございます。
はい、どうもわざわざありがとうございます。
なんでそうやってそそくさといなくなろうとするんですか？いやいや、今息子さんにお話を聞いてました、はい、でやっぱり最初からやっぱりお父様と弟さんがこの、まあ、ご商売っていうかお仕事やってらっしゃったんで、
はい、
ご自分としてはね、
はい、
やっぱり今のような仕事をするよっていうふうなことではなかったようなお話をされてましたけども、
はいはいはい、
やっぱりお父様としては博人さんへの思いってのはどうだったんですか？
まあ最初は私がやってた農業ですし、はい、まあ、自分の好きなようなことをやってたんですけど、
うん、
まあ、その中で、まあ、子供たちがまあ学校を卒業してそれぞれの職業をつくときに、まあ、自分たちの自由にやってくださいっていうような感じで、まあ、別に農業を継いでこれからやるんだよってことは一言も言わなかったんですけどもね、まあ、その中で次男が最初に、いや俺は農家やりたいからということで専門学校に行って、
はいはい、
まあ、長男の方は、まあ、俺はやらないよって言って四大に行って、
はい、
で別な職業に就きますみたいな見え張って言ったんですけど、ね、まあ、結局のところ何年か経ったらすいません働かせてくださいって帰ってきたんですけどね。
いや、いい親子関係です。本当羨ましい。
まあその時にはっきり言っといたんですよ、次男は最初から農家をやるって来てるんだからお前はその2番手ですよと、それでもいいんだったらやってくださいっていう話で、うん、はい、まあそんな思いなんですけども、うん、まあ自分のやってる農業自体がですね、まあ、周りの農家とはちょっと違うスタイルなもんですから、うん、まあちょうどいい役割分担の中の農業経営形態になったのかなと思うんです。
なるほど。
一人でやってる時は、うん、物を作らなきゃいけない、販売しなきゃいけない、いろんな管理しなきゃいけない、全部一人でやったんですが、やっぱりそこには手落ちってものが必ず出てきてですね、
限界ありますもんね。
そうなんですよ、
うん、
だから今回みたいに、まあ、2人が一緒にやってくれるってことがあれば、1人はもう作る専門、
はい、
1人はまあそれを、まあ、売る専門じゃないんです。もちろん作るのにも関わっていろんな管理を、うん、はいはい、作物をいろいろ細かく見たりする役目もしながら販売っていうかね、そういうのをするっていうのちょうどいい役割なのかなっていうふうには見てますけどね。
販路拡大っていうことにもつながってますもんね。
そうですね、
うん、
やっぱり一人でやるには本当に限界があるんでね、
はい、
役割分担っていうのは非常にこれから大事なのかなと思いますね。
いや、その島本微生物農法、
私は昔、まあ、この辺の人たちと一緒に畑産品という原料の農産物を生産したわけなんですけどね、まあ、そのうちこの近所の人たちがこれだけじゃなんか面白くないし、もっと他のものをやらなきゃいけないということで、うん、野菜作りが始まったんですよ。ちょうどこの近辺の6軒ぐらいの農家でね、
うん、
まあ、その前からもちょっと自分でポチポチとやったんですけども、うん、でその中で当初っていうの畑っていうのは、
はい、
あまり傷められてなかったもんですから、
肥
料をやれば取れる、
うん、
で毎年同じものを作って1年か2年は取れる、
うん、
そんなことを繰り返してもっともっとったらもっと肥料入れて、はい、畑、
はい、
実はこれで畑を壊していったんですけどもね。
あ、土が壊れてっちゃう
んだ。壊れちゃうんですよ。壊れるっていうのはどういうことなのかっていうと、はい、先ほど微生物の話ちょっとしたかと思うので偏っちゃうんですよね。
はは
ある程度の微生物っていうのはいろんな種類がお互いに競い合いと共存しながら環境を作っていくんですけども、うん、同じものを作ってるともう偏ってきて、それが作物に対しての病原菌になり得る微生物群がどんどん増えちゃうってことになっちゃってですね、
は
は結局畑のものができなくなってどうしようかなっていう時たまたま出会えたんですよ、
うん、その農法に
偶然ですね。ははね、
でそれが未だにこう続いてい
らっしゃ
って、そうです、ね、まあ、土台がしっかりしてたわけですね。
まあすごいここに至るまではいろんな事件いっぱいありますですよ。それはね、
あ、そうですか、
すんないなんかいきません。
なるほど、
先ほど話した微生物農法、島本の微生物農法って言ったって、うん、買ってきたものパラッと巻くわけじゃないんです。自分のところで作らなきゃいけないんです。資材っていうもの
は、はいはい、試してやんなくちゃいけないんだ。
作らなきゃいけないんです、
はい、
でそんな簡単じゃないんですよ、
うん、
失敗もいっぱいしたりなんかしてね。今では当たり前に作ってるけど昔はもう失敗だらけだとかそういうことばっかりだったんですけど、
ね、広下さんでも本当にやっぱ土が壊れる。
そうです、僕はあまり、まあでも一回見たことはありますね。
どんな風になるんですか。
いやもう本当に取れないです。もう畑から取ったらもうダメっていうのがすぐ分かるぐらいです。ごぼうとかでも炭みたいなボッコが出てきたりとかっていうのもありますしね。あ、これは本当に広いんだと思いましたよね、それ見た時。
じゃあ今色鮮やかな人参です、それから力強い香りのごぼうです、うん、そういったものではなかったわけですよね。
いや、ようやくなんとかそういうのがあれですね、毎年見れるようになって、
今はね、
条件良ければポツポツと見るのは絶対できるんですけど、悪くてもそういうものが見れるようになったのは今やってるおかげだと思ってます。
はあ、はい、ということはまあそういう意味では今のようなその経営の面積が広がってきて順調に来ているのもその農法のおかげだということですよね。
もちろんです。
ああ、そういうところにいち早く目をつけたお父様ってのはいかがですか。
いやもう
福田さんから見て、
まあ、でも引きはすごいですね。これやらなかったらもう危ないっていうところで引いてきたのがこれなんで、うん、あとはこれにあとはずっとかけていくっていうのはなかなかできることじゃないと思うんで、それ信じてやれるのはすごいですよね。
いや、お父さんもね本当に広下さんを思いながらですねじっとこうお話をされてるんですけれども、いい親子さんだなっていうふうに思ってですねお話をお聞かせていただきました。番組を聞いてのご感想はメール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックス011-202-7290、おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。